教会では今日から始まる1週間、受難週と定められております。私たちの教会でも、今週はいつもの祈り会今に加える形で3日にわたりまして受難週の祈り会を予定しております。イエス・キリストが私たちの救いのために歩み通された、十字架の道行きを、そういう形で改めて心に覚えたいと願ってのことです。そのことを一人一人、ぜひ心に留めていただいて、この1週間を過ごしたいと思いますが、その受難週の始まり、主の主日に、今日はマタイによる福音書の27章45節以下の御言葉に耳を傾けながら礼拝を捧げたいと思っております。で、早速この御言葉の内容に入ってまいりたいと思いますが、イエス様がまさに十字架につけられまして、死を迎えられるこの箇所において何よりも私たちが心に留めたいのは、箇所で言えば46節になりますが、エリエリレマサバクタニと言われたイエス様の言葉であります。この言葉はそれを直接聞いた人たちにとっても、本当に印象深い言葉であったのでありましょう。イエス様ご自身が語られたそのアラム語の言葉でそのまま、エリエリレマサバクタニと、ここに書き記されております。それだけでは意味が分かりませんから、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味であると、説明が加えられております。ただ確かにそのような、印象深い言葉ではありますけれども、それではイエス様がどうしてこの時この場面でこのようにこの言葉を叫ばれたのか、そこにどういう神様のまたイエス様の御心が込められているのか、そのことは決して分かりきった話ではありません。そのことを私たちは、今日またこの受難週の時に思い巡らしていく必要があります。私たち自身を見ますならば、むしろ私たちはこのイエス様の十字架をめぐって、その御言葉をめぐって、いかに自分がイエス様から遠く離れているか、そのことを学ばされてまいりました。例えば、ゲッセマネの祈りを思い起こしてもそうです。イエス様が汗を血のように滴らせながら祈っておられた。しかも、弟子たちに対して目を覚まして一緒に祈っていてほしいと求められたにもかかわらず、弟子たちは何も理解できないままに眠り込んでしまったのでありました。またイエス様が十字架につけられた時もそうでありました。この今日の前の箇所になりますが、その十字架を通りかかった人たち、また祭司長や律法学者たち、さらには一緒に十字架につけられた強盗たちでさえ、皆がイエス様に向かって、もしあなたが神の子ならば今すぐ十字架から降りてくればいい、それができればあなたのことを信じてやろうと言って、罵ったことが伝えられております。そして実は今日の箇所でも同じようなことが起こっています。イエス様が今申しましたように、エリエリレマサバクタニ、叫ばれた、いや祈られたわけですが、その言葉を聞いて人々は、この人はエリアを呼んでいるとか、さあエリアが彼を救いに来るかどうかを見ていようと、そう言い合っていたことが今日のところにも記されております。で、なんでここにエリアの名前が出てくるのか、人々がそのエリアの名前を口にするのか、私たちには何かピンとこない思いがあるのではないかと思います。 で実はこの当時のユダヤ人たちの間にこうエリアをめぐる一つの、まあ、信仰といいましょうか、こう期待がありました。でそれはどういうものかというと、まあ、ユダヤ人たちはこの時代ですね、まあ、多くの諸外国に支配されて苦難をこう経験しておりましたが、まあ、そうした中にあってあたかも自分たちが神から見捨てられたようなように思われるその時代の中にあって、いやそれでも神は終わりの時に最後にはエリアを使わせて奇跡のような仕方で外国の勢力を打ち破り神の国を建ててくださる、そのようにしてユダヤ人たちを救ってくださる、まあ、そういう考え方や期待がこう広まっていたようです。まあ、その印になるのが今申しましたエリアが使わされるということでありました。まあ、この時人々は、まあ、イエス様が最後の時を迎えようとしている時、その言葉と、まあ、どうもこのエリアに対する期待とを結びつけて考えたようであります。この最後の時にあってイエス様はエリアの助けを呼び求めているに違いない。神様がエリアを送って、まあ、大どんでん返しを起こしイエス様のことを救ってくださる。でその奇跡をもってああこの人はやっぱり神の子なんだということを神様が証明してくださる。それをイエス様は期待しているに違いない。まあ、そう思ったようですね。まあ、そこで人々はさあエリアが彼を救いに来るかどうか、本当に助けに来るかどうか見ていようではないかという話になっていったのです。しかしこういうことも結局は私たち人間の思いがいかに神様の御心から遠いかということを表している出来事に過ぎません。イエス様は何を今苦しんでいらっしゃるのか、そして何のためにその苦しみを負っていらっしゃるのか、最後に至るまでその苦しみを負おうとされているその御心がわからないのです。イエス様もやっぱ助かりたいと思ってるんだろう、エリアを待っているんだろう、そんなことを考えてしまう。イエス様も結局は神様を信じることによって都合よく自分が救われることを待っているんだろう。そしてそういう自分の思いが通らなそうな時になってエリエリレマサバクタニ、どうして神は私を産み捨てになったのかと自分の運命を挫折していくような自分の運命を嘆いている、そんな風に思ってしまうのです。しかしこの言葉をめぐって私たちは、まあ、そのような、まあ、誤解と言いましょうか、神様の御心から遠い自分をこう思わずにはおれませんが、そうであるからこそこの時に丁寧に神の御心を、まあ、もちろん私たちはそれを知り尽くすことはできません、到底できませんけれども、聖書が示す限りに従って聞き取って期待し、またその必要があると思います。聖書によれば、いや聖書が示しているのはこのイエス様の叫びはそんな単なる絶望や諦めでもないし、何か神様の奇跡的な助けを求めている叫びでもないのです。何よりもそこにこそ神様が私たちを救うために立ててくださった深いご計画がある、この私たちを救おうとされる神の御心がそこにある、この私たちを神に背いている私たちを、そして神様から遠く離れてしまっている私たちをもう一度ご自分の命の中に、ご自分の光の中に取り戻そうとされている神様の愛の計画がそこに込められている。 で改めてこのマタイによる福音書の27章の45節を見てみますと、この場面についてこう言われております。さて昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。昼の12時から午後の3時まで、もう少なくとも3時間という時間が経っております。イエス様は十字架につけられてすぐに、ああもうこれでおしまいだと、もうダメだと、自暴自棄になって感情任せにエリエリレバサバカイと叫ばれたのではないんですね。3時間の間イエス様は十字架の上でその苦しみを味わっておられた。でしかもその間イエス様はただ頭が空っぽになっていたわけではないでしょう。またただひたすらに歯を食いしばるようにして肉体的な苦痛に耐えていただけでもないはずです。むしろその間イエス様にはずっと祈りの時があった。この時をご自分がなぜこの時を迎えているのか、ここにおいてどのように自分の道を、神の道を貫くべきなのか、イエス様が生涯の中で経験されたのと同じ、あのゲッセマネの園で経験されたのと同じ霊的な戦い、祈りの戦いをイエス様はしておられた。そしてただ自分が助かりたいというのではなくて、どうすれば神の御心がなるのか、どうすれば私たちの救いが成し遂げられるのか、どうすれば私たちが神様のものとして新しい命の中に回復されるのか、そういうご自分の使命を自覚された祈りが、この3時間の間イエス様の心にあった。そして3時間経ってその戦いが最も深くなったところで、そしてイエス様の祈りが最も深くなったところで、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという祈りをイエス様は神様ご自身に叫ばれたのです。でここにおいて私たちが忘れてはならないのは、何よりもこのどうして私をお見捨てになったのですか、祈られるその祈りの背後には私たち人間の罪というものがあるということです。まあ、今も言いました27章の45節、昼の12節、一日のうちで最も太陽が高く昇る時間、その時間にこう全地が暗くなった、地のすべてが深い闇に覆われ、それが3時にまで及んだと言われておりました。まあ、人によってはこれは日食が起こったんだろうという解釈をする人もいらっしゃるみたいですが、でもこの時期に日食はありえないんだというそういう説明もあるようです。まあ、そういう自然現象で、まあ、言いたいのは自然現象で解釈できる問題ではなくて、まさにここに全地が暗くなる、地のすべてが深い闇に覆われざるを得ない、そういう人間の罪が現れになったということを聖書は私たちに語っているということです。私たち人間の罪の深さを表すその闇の深さ、そしてその私たちの罪に対する神の裁きの深さをこの闇が表している。そしてどうして私をお見捨てになったのですかという言葉も、ただ自分の思うようにいかないことを嘆いているのではなくて、罪のゆえに神から見捨てられるという裁きをイエス様ご自身が今私たち罪人に代わってその身に負っておられるのです。その 神の裁きの恐ろしさ、神の裁きの苦しみをイエス様は祈りながら、それで私たちを救うためにご自分の身に追い続けておられる。それがこの十字架の苦しみであり、この祈りの言葉に他ならないのです。ただ、そうは申しましても、我が神、なぜ私をお召し捨てになったのですかという祈りは、ただ、神から見捨てられてしまう、裁かれて滅びざるを得ない人間の運命を嘆いただけの言葉ではありません。むしろそれを、我が神と神様に向かって祈ること、神様のその答えを求めていること、そこから、本当に神様から与えられていく救いの道がここに開けてくるのです。ちょうど思い起こしていただいたらいいと思うんですが、ゲッセマネの園でイエス様はやはり祈られました。できることならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、あなたの御心のままになりますように。実際にイエス様は神様の御心に従いながら、神の怒りと裁きの杯が過ぎ去るようにと祈り続けられた。そして、そこでイエス様が聞かれた言葉は、イエス様がその杯を飲み干すことによって、その杯は私たちから去るんだと。いう神様の答えです。イエス様への園で、イエス様の祈りは結局聞いてもらえなかったと、私たちは勝手に思い込んでいるところがありますが、そうじゃないのです。神様はその祈りを聞かれた。ただ、それはイエス様がその杯を飲み干すことによって、私たちから、裁きの杯は、過ぎ去っていく。そこでイエス様は十字架に向かう決断を新たにされて、その道をここまで歩んでこられたのです。神様のその救いのご計画はそうでありますから、決して虚しく終わってしまうことがない。むしろこのイエス様の道を通して確実に成し遂げられていく。闇の中に神の激しい裁きのもとにあって苦しむイエス様に対して、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと祈られるイエス様に対して、神様はここでも決して知らんぷりしてらっしゃるわけではないのです。イエス様を見捨てて、イエス様が滅んでいくに任せられているわけではないのです。そして何よりも、イエス様と同じように、私たちをも、今、神様は見捨てようとなさっているわけではないのです。いや、まさにこの私たちを救うために、私たちをご自分の命のもとに取り戻すために、イエス様にこの杯を与えておられる。ですから、神は必ずイエス様を死のままに、滅びの中に放り出してしまうことはない、新しい復活の命の中へと立ち上がらせてくださる。そして、この私たちをもイエス様と共に、永遠の命の中に救い上げてくださる。その確信をイエス様が聞き届けて、行きました。この 十字架の上でイエス様が語られた言葉、改めて見ると皆さんもすぐ分かると思うんですが、苦しみの中でボソボソと呟いたわけではないんですね。46節にもありますように、大声で叫ばれた。そして50節でも、まさに息を引き取られる、その、今の時に、イエスは再び大声で叫ばれたと言っています。力なく、なよなよと何か言葉を吐いたわけではない。大声で叫ばれた。で、それは、罪に対する神様の勝利をイエス様がすでに闇のただ中で確信しながら、見通しながら、神の勝利を、勝利に全てを委ねつつ、その勝利を確信して叫んだ言葉に他なりません。確かに十字架を包む闇は本当に深いものです。私たち人間には決して耐えることができない恐ろしいもの。そのただ中で私たちは絶望する以外にないのですが、しかしその中にあって、イエス様は、神が決して私たちを見捨てられることはないということを、神様の御心から確信していたのです。そのためにこそ、イエス様を十字架に送られた神様は、私たちを見捨てようとされてるんじゃない。新しい命の勝利に神様は私たちを必ず導いてくださる。そのことを確信しながら、イエス様は大声でその勝利を確信しながら、神様に向かって祈りを捧げ、神様に全てを委ねていく決断を表しているのです。十字架の深い闇のただ中ではありますが、ここにはすでに十字架の勝利が、十字架による神様の勝利が、その光が差し込み始めているのです。エリエリレマサバクタニという御言葉には、そのような最も深い人間の罪と、それにも負けることなく、それにも左右されることなく、私たちを救い上げてくださる、確かな命の中へと導いてくださる神様の勝利、神様の救いの確かさを表す光とが込められているのです。ですから最後にいたしますが、今この受難週にあって、私たちもまたイエス様と共にこの祈りを祈ることができるものとされていることを心に留めておきたいと思います。それはどういうことなのか、私たちにはすぐにはわからないかもしれません。しかし私たちはどんな暗い中にあったとしても、神に見捨てられたのではないかと思われるような時にあっても、また自分の罪のゆえに、その罪の痛みを深く思わせられる時にこそ、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと祈ることができるのです。もちろん私たちの罪というものをいい加減にごまかしていいんだ、あとは神様が適当にやってくれるんだと、そういうことを言いたいわけではないのです。そこには確かに罪の痛みがある。どうして私をお見捨てになったのですかと、痛みを持って祈らずに折れない痛みがあります。その罪を私たちは確かにいつも見つめなければならない。しかし、私たち以前に、その私たちの罪をすでに見つめてくださって、神に召し上げるその罪人の痛みを、罪人の闇をすでにイエス様がご自分の身に担い切ってくださったんです。 そこでこそ私たちの祈りはもうすでに闇の中にあって、神様からの答えに結びついていくのです。私は決してあなたを見捨てることはない。あなたは私の愛する子、私の心にかなうものである。これが神様からの答えです。どうして私をお見捨てになったんですかと祈る私たちに対して、神様はすでに、私はあなたを決して見捨てることはない。あなたは私の愛する子、そういう答えを備えていてくださいます。受難週にイエス様の十字架を見つめながら、また自分の罪というものに気づかされ、痛みを持ってその罪を見つめながら、この祈りを私たちもまた学んでまいりたいと思います。私はあなたを決して見捨てることはない。その答えをこの闇の中で、私たちの闇の中で確かに見出していくために、この十字架の導きを、受難週の歩みを私たちも覚え、イエス様と共に祈ってまいりたい、祈ることを学んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、受難週の中にあって私たちの罪の深さを改めて御言葉を通して示された思いがいたします。しかしこの季節が暗い冬から光の春へと変えられていくように、いや、それをはるかに超える仕方において、あなたは私たちの罪の闇を命の光へと変えてくださることを信じ感謝をいたします。そのためにイエス・キリストが私たちのすべての罪を負ってくださいました。どうぞその主の十字架をこの時に深く覚えることができますように、その十字架の苦しみとともに、そこに込められている変わることのないあなたの確かな愛、救いの決断を私たちもまた信じることができ、そのあなたに向かって歩むことを、祈ることを教えてくださいますので、そして十字架を通して示されたあなたの勝利の光を、勝利の命を私たちもまた共に讃えることができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今へお捧げします。
アーメン。